皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月31日にミューフィーネットで発表された、命が危険にさらされた時ファールンダーファーを得たという内容です。それではお聞きください。命が危険にさらされた時ファールンダーファーを得た。文、黒竜江省のダーファーです。私は農村の出身で48歳です。1999年7月にファールンダーファーの修練を始めました。前半生を振り返ってみると、山あり谷ありで何度も死に直面しました。私が死を待っていた時、師父が私を苦界から救ってくださいました。1、母親の実の子じゃない。父と母は健康状態が悪く経済的に困難で、私は1ヶ月の中で何日かはご飯をお腹いっぱい食べられませんでした。正月にしか白米や小麦粉は食べられず、他は年中トウモロコシ、コーリャン、アワ、豆類などを食べていました。貧困のため私は小学校5年生で学校を中退しました。私は4人兄弟です。しかも私は女の子なので母に嫌われていたため、私も母が嫌いでした。父は唯一の精神的な支えでしたが、1991年洪水があった時、父は人を助けようとして溺れてしまい、亡くなりました。その知らせを聞いた時、私は天が落ちたような気がして、飲み食いを立って父についていこうと思いました。父の葬儀の後、皆はあなたがこのような状態だったら、父はあの世で安心できないよ、と私を説得しました。私は生きていても意味がないと思って、その日暮らしをしようと思いました。父が亡くなった翌年、姉も大腸がんで亡くなったのです。ダーファーを修練する前、私は3度も交通事故に遭いました。その中でも最悪だったのは、自転車に乗っていて大型トレーラーに衝突された時です。自転車は横転して大破し、私は自転車と共にトレーラーの下敷きになって10メートル以上引きずられました。着ていた革のジャンパーも破れ、腕、背中が擦り切れ、血のついた傷口には砂粒がついていました。事故後、左胸郭の神経を損傷しました。神経を損傷したためか、痛みは感じませんでした。ある日、銭湯に行った時、赤すりの人が肋骨に腫瘍がいくつかできているのを見つけ、手術を勧められました。生まれてから幸せを感じる日があまりないので、もう死んでもいいと思いました。当時20代だった私は、もう十分に生きてきたと考えたのです。私の一番下の姉と友人は、私のことを不憫に思い、私の手術のためにお金を用意してくれました。万が一、私が死んだら、友人が巻き込まれるのではないかと心配だったので、私は友人を家に呼んで母に、もし私が死んでも、友人のせいにしないでくださいと言いました。しかし、母は私のことを心配するどころか、ひどい人はこのような病気になるのよ。冷たい一言でした。それを聞いて一番下の姉と友人はその場で大泣きをしながら私に、あなたはきっと母親の子じゃなくて拾った子なんだよと言いました。手術後、適切なケアを受けられず栄養も追いつかなかったため、切開した傷はなかなか回復せず傷跡は増殖し、やがて固いしこりになってしまいました。交通事故と手術が重なり、私の健康状態は悪化しました。咳と発熱を繰り返し、開放性肺結核になりました。 感染症専門病院にしばらく入院して、医者からもう治療する価値はないし、お金もないでしょう。自宅で療養した方が良いと言われました。2. ファルンゴンを学ばせてください。親戚にあたる姉がかわいそうな私を見て、私を自宅へ連れて行ってくれました。姉の家は経済的に裕福だったので、姉は私をあちこちに連れて行って治療を受けさせてくれました。私はさらに肺血症と診断され、医者からは治療する価値はほとんどないと言われました。姉は死にそうな私に、願い事があれば叶えてあげると言いました。私は一日中ベッドに寝たきりで、寝室から3、4歩しか離れていないトイレまでも歩くことができず、姉に抱えられながらトイレに行くことしかできなかったのです。昼も夜も体の痛みで眠れず、すごく眠くなっても少ししか眠れず、痛みで目が覚めるのです。一日が一年のように長く感じ、いつも痛みに苦しみ、ベッドに横たわったまま、かすかな声を出すことしかできなかったのです。姉の勤め先の同僚が私の状況を知って、姉に、この子がこんな状態になって治療も効かないなら、ファルンゴンを修練させてあげてください。ファルンゴンを学べばお金もかからず、この子は元気になりますよ、と言いました。そして、姉さんは私に、主婦の説法の録音を聞かせてくれましたが、私は体の痛みでイライラしていたので、全く聞くことができなかったのです。数日後、私は声も出なくなっていました。姉は何が起こっているのかわからず怖くなって、私に説法を聞かせることをやめました。不思議なことに説法を聞く前、私の健康状態は日に日に悪化していましたが、主婦の説法を聞いてから、私の病状は進行せず、その状態のままでした。一ヶ月後、姉の同僚が来て、姉に、これは彼女がファルンダーファを得ることを邪魔していることだ。もう一回聞かせてあげてください、と言いました。姉は同僚の話を信じて、私に説法を聞かせ続けました。私は動くことも話すこともできず、毎日横になっているだけだったので、ただ説法を聞いていました。いつの間にか、その姉がファルンダーファの工法を学び始めました。私の健康状態も少し良くなっていき、今に移動できるようになりましたが、私はまだ毎日薬を飲んでいて、小鉢の中に薬を入れていました。ある日、姉が連行しているとき、私はソファーから頑張って立ち上がり、姉の後ろに立って姉の動作を真似しました。しかし、痛みに襲われ疲れたので、もう持ちこたえることができず、座って休みました。少し体力が回復すると、また必死に立ち上がり、姉の真似をしました。一時間の動向で私は十数分練習しました。北国の冬なのに、綿のパジャマを着ていましたが、激痛のために絶えず汗をかき、綿のパジャマはまるで水で洗ったかのように濡れてしまいました。工法が終わると痛みで立っていられなくなり、ソファーに横になりました。主婦はチャンファルンでこう説かれました。仏性がひとたび現れると、十方世界を震わすという言葉があります。各社がそのような人を見れば、等しく救いの手を差し伸べ、無条件に助けてあげようとします。主婦は、私の連行したいという心を見て、私を助けてくださいました。約二時間後、私は突然我に返り、大声で叫んだのです。姉は驚き、そんなに大きな声を出して、痛いの?と聞きました。なんと私は、急に体の痛みを感じなくなりました。私は長年、痛みがないという感覚がどういうものなのかわからなくなっていました。痛みを止めるために、毎日パラセタモールとコデイン錠などの鎮痛剤や咳止めを飲んでいました。 長年死に瀕しているかのようで痛みに苦しみ、まるで暗闇の世界で死の到来を待っているかのように生きていました。この瞬間、光が私を照らし、生きる希望が見え、私はついにこの日を迎えることができました。びっくりするあまり信じられず、すべてが夢の中の出来事のようでした。夢から覚めると以前と同じことになるのではないかととても怖かったです。その後、毎回連行するたびに耐え難い痛みに耐えていました。しかし奇跡的に連行後は体のどこも痛くなくなりました。成功では両足が組めないので縄で足を縛って組んでいました。3、変化。もう一つ奇跡的なことがあります。体に手術の跡が全く残っていないのです。ファールンダーファーを修練した後、神聖の工場に連れて母に対する怨恨の心が消え、慈悲の心に変わりました。私の身に起きた奇跡を見て、ついに母もファールンダーファーを修練し始めました。第25回世界ファールンダーファーデーの際に、師父の慈悲と救いサイドに感謝し、私自身の体験を書かせていただきました。この文章に出会う機会のあるすべての人が、ファールンダーファーの良さをより深く知っていただくことを願っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。